どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部谷翔種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
が。
ポンさんは、なんか、新しいことを最近始めましたか？
新しいことを。
はい。
そうね。まあ、日記を書くっていうのはちょっと、これま、2月ぐらいからですけど、一応毎日書いてますね。
なんか他の人と関わることで、なんか新しく始めたことあります？
関わること？
はい。仕事であるとか、コミュニティに所属するであるとか、町内会に入るとか、はい、落語家の弟子に入るとか、
はい、
工事現場の弟子に入るとか。
工事現場の弟子ってよく知りませんけど。
はい、徒弟制度で。
オレンジさんなんかあるんですか？
僕ね、ちょうど新しく仕事を始めまして。
お、仕事を始めた。
まあ、前々からちょっとやっているというか、ここでも多分喋ってるのは、なんかしら、まあ、講座、アート系の講座とかをやっている、スクールっていうのかな、うん、みたいな場所の、うん、まあ、お手伝いの仕事をちょっと前に始めていて、それプラス。
スクールを、その、運用するとか、はい、企画する側の仕事ってことですね。
そうです。スクール運営とか企画側の仕事をしていたりとか、あと新しく、コワーキングスペースのコミュニティマネージャーの仕事が始まるんですよ。
なんか、前にその、やろうとしてたけど、やらないことになったみたいな話をちょっと耳に挟みましたけど、
はい。
また改めて、その、全然新規の仕事として始まってるってことですか？
あの時は、シェアハウスの、まあ、マネージャーというか、シェアハウスを管理する仕事っていうのがメインだったんですけど、今回はコワーキングスペースっていうことになりまして、まあ、仕事現場ですよね。今、それこそコロナ禍以降は、オフィスを持たなくなった会社みたいなのも増えてきたので、そういう人たちと、あと僕たちみたいなね、フリーランスとかも含めて、まあ、働く場所における、まあ、コミュニティを醸成するというか、人と人をつなぐみたいな仕事、まだ、がっつりは始まってないんですけど、これから、まあ、5月になって始まるっていうタイミングでもあり、みたいなところで。
まあ、契約とか聞いていいんですか？それ、なんか。
そこは本質じゃない。仕事の内容っていうよりはそういうことじゃなく、一番最初の。
いやいや、じゃあ、どれぐらいの量なのかなと思って。はい、その、時々行くみたいな感じなのか、もう、正社員みたいな感じなのか、はい、どんな感じなのかなと。
業務委託です。基本的にフリーランスっていうのは変わっていないんで、ただ時間的に、フルフル一日中そこの場所にいるみたいな仕事になってくるので、日によっては、まあそのフルタイムで働くみたいな形にはなってはいるんですけどね。
あ、じゃあ結構時間を、まあ、かけていく仕事になるっていうことではあるんですね。
そうなんです、そうなんです。で、まあ、その仕事を始めるにあたって、まあ、人付き合いというか、はい、今まではもちろん、そういう人と関わりのある仕事みたいなのは、がっつりと、うん、まあ、やってたというか、まあ、自分一人でやるような仕事っていうのは皆無ではあったので、そういう意味では、コミュニケーション、まあ、基本的にコロナ禍以降、特にオンラインを介して、ネット上でズームとか Google Meet とかの打ち合わせみたいなものが多かったりはしたんですけど、まあ、それでも人と関わるような仕事、仕事っていうのはしていたんですけど、いよいよその、なんだろう、人とのコミュニケーションを取ること自体が、そのコワーキングスペースの仕事においては、まあ、がっつりと仕事になってくるにあたって、
はい、
結構そこの人との関わり合い方とか、初めて会う人との関わり合い方みたいなものを、いろいろと考えていかなきゃいけない。まあ、自分自身の同僚となるような人もそうだし、そこで、働く、実際に利用される方々とのコミュニケーションみたいなのも、まあ、しっかり取っていくような必要があるっていう中で、ポンさんは、その初めて参加するその仕事であるとか、初めて所属するコミュニティみたいなものにおける、なんかスタートっていうものを今までどうしてきたかなみたいなのをちょっと聞きたいんですよね。
それを参考にされるみたいなお話？
そうそうそうそう。 まあ、人生の先輩でもあるし、仕事をいろいろと経てきている先輩でもあるっていう視点から、まあ、どういうありがたいお話がね、聞けるかな、みたいなところを期待はしていないです。
こんな序盤から、もう。
全く期待はしてないので、ポンさんの普通の経験を聞きたい。
偏りが激しいの
経験を聞かせて。
うん。いや、だから、なんか気になることはあるんですか？だって、オレンジさんだって、はい、今回のお仕事は別に仕事自体も初めてじゃないし、過去はさ、俺、ぼんやりしか聞いてないけど、大学でなんか、イベントとかやってたとかって聞いてますから、まあ、久々かもしんないけど、まあ、うん、別に現場で、実際の場所で働くとか、そんなに気になってることないのかなと思うけど、なんか不安なこととかあるんですか？
いや、不安ですよ、そりゃ、もう。
何が
結構ね、僕長いのよ、仕事長いんですよ。一回やると、なんか結構長い期間やったりするんで、企業相手でも、まあ担当者の方と軽く挨拶をしてみたいなものがあったりするけど、なんとなく入り込んでいけてるような感じはするんだけれども、なんかこのがっつりと新職場で、はい、それこそ前にシェアハウスで仕事をするってなった時も、最初のね、うん、研修でまあいろんな先輩マネージャーとかとの挨拶とかね、あとは運営側の会社の人との挨拶とかが、うん、まあ辛いというか、億劫なんですよ。なんか、あまあ、
うん。うん。すごく、あんま聞いちゃいけないのかな？その、例えばさ、いや、こりゃねえだろ、みたいなやつもあるじゃん。感覚としては。
あるある。
ああ、どうも。みたいな。あ、君？ああ、できる人？できない人？ああ、そう。なんかそういう横柄な感じ。
そんな人はいなかったけどね。そんな人は、人は、うん、人間性として崩壊してる人はいなかったけど、うん、ポンさんの場合はそうかあるのか、うん、そういうのもな。
うん。いや、いろいろですけど、いやいや、どうだったのかなと思って、うん、その、別に普通のやりとりが、もうなんか、体が追いついていかないみたいなことをおっしゃってるのが、ちょっとそのあたりのテンションもうちょっといい？どういうことなんですか？
まあ、はい、うん、普通の挨拶とかについては全然ちゃんとしている。うん、まあね、何人かは、学生から直接、なんだろう、ちゃんとした企業とかには入らないままに、なんとなくバイト経由で、仕事をしちゃってるあんちゃんがいたから、そのあんちゃんはちょっと、大丈夫かなっていう、社会人経験をちゃんと積まれた方がいいんじゃないかなっていう人もいましたけど、基本的には挨拶とかはちゃんとしてるし、コミュニケーションはちゃんと取れる人ではある。はい、もちろんその、なんだろう、入居者の方とのコミュニケーションみたいなのしてたので、全然そこら辺のコミュニケーションは難はないんだが、ちょっとまあ、はい、社会人経験としては欠落してるかもね、みたいな人はいたけど、まあ、そこら辺は大丈夫なんですよ。そこら辺は大丈夫なんですけど、まあでも、カルチャーが違いすぎるんですよね。やっぱり。その、今まで生きてきた世界とかが、もう、ガラッと違うみたいな、はい、新卒で、こう、どっかの企業に入って、何年か勤めて、みたいなプロセスを一応踏んでる僕とは、また、生活のスタイルが全然違ったりしたので、そこにおいて、完全にこう、信頼関係を結べるような感じには、まあ、ならなかったっていうのは、その、まあ、一つ僕が、そのシェアハウスのマネージャーの仕事で難しいかもしれないなと思った理由の、まあ、いくつかあるうちの一つではあるかなとは思っているんですけど。う
ん、なんかでもあんま決定的な感じがしないね。普通に挨拶もできて、やりとりもできるわけだし、あと、うん、そんな一月や二月で全部わかるわけでもないんだから、よっぽど我慢できなかったことがあるのかなと、まあごめんなさい、ちょっと思ったりするんですけど。
まあ、その仕事、シェアハウスの仕事については、まあ、いろんな要素があるうちのその一つに過ぎないので、そこはまあ、それはそうなんですけど、まあ、今回また新しく、うん、まあ、全然今まで生きてきたカルチャーというか、生きてきたところが違う人たちがいるような仕事になってくる。うん、コワーキングスペースの仕事。まあ、本当に何人か社員さんもお会いしたし、すでにもう働かれてる方ともご挨拶させてはいただいているので、そこら辺、はい、ちょっとシェアハウスを引き合いに出すのは申し訳ないけど、ものすごくしっかりしてる方々が運営側に入っているっていうのはまあ確認はできているのだが、そこから、はい、なんて言うんだろう、いわゆる同僚みたいな関係性として仕事をしていくって結 構僕の中ではハードルがあるっていうか、今他でやってる仕事とかの中でも、まあ、この前にやっていたその編集、うん、まあ、フリーペーパーみたいなのを作る会社の編集部にいた時とかは、なんか普通にフランクに、はい、まあ、その時コロナ禍でもなかったんで、その普通に座席を隣り合わせにして、日常会話みたいなもので、互いのことを軽く雑談レベルで理解していくことはできたんだけど、コロナ禍になるといよいよ、さっき言ったみたいなね、オンラインを介してみたいな感じになってくるので、そこら辺の距離感って難しいよねっていうところがある中で、ポンさんも結構その、はい、まあ、その、働かれるとこでも、まあ、まとめる仕事をしていたりだとか、なんだかんだその、入り口になるところの仕事もしてらっしゃったりすると思うので、そこら辺の知見というか、一番最初、立ち上げるときになんか気をつけてることとかあったら聞いてみたいんですよね。
立ち上げる。あ、まあ、でも、オレンジさんはその、すでに出来上がってる会社に、組織に、チームの中に、その、一メンバーとして入るってことなんですよね。
僕はそうです。はい。
うん。まあ、でも、どうなんでしょうか。普通に挨拶とか、まあ、薄めの歓迎会とかそういうのがあったりするんじゃないんですか？違うんですか？
ないと思います。
あ、そうなんだ。なんかその、
薄めの歓迎会とか多分ないと思います。はい。
その、みんなの前でご挨拶とかされたんですか？
それもないです。会社があって、そこが運営している一つのスペースの、まあ、担当になるだけなので、そこの、まあ、スペースを運営している本社側の人みたいなものはいらっしゃって、プラス、業務委託として僕みたいな人とか、他にも何人かが、お手伝いする形なので、入り口になるのは、その、施設の担当の方だけなんですよね。
つまりじゃその、なんていうか、メンバーとかチームの中に入り込むというわけではなくて、本当にその場所、コワーキングスペースの運営だけを、まあ、まさに業務を委託されてるとか、そういう感じに近い。コンビニの店長とかに近いってこと？
そうですね。まあ、だからさっき言った同僚みたいな感じっていうのは、一緒に同じように業務委託としてお手伝いする人っていうか、仕事をする人っていうのが、まあ、同僚のイメージですね。コンビニにおける、一緒に仕事をしている店員さんみたいな感じに近いかもしれないです。
ああ、じゃあ店長的な人は本部の方から来てて、まあ、そこの、はい、メンバーが何人かいて、それがまあ二人だから、まあだから一応そこは三人で回していくみたいなことなんですか？
まあ日によるんですけどね。まあいろんな形は多分あるかなと思うんですけど、ポンさんの場合だとどういうコミュニティ、どういうその仕事のスタイルになってくるんですかね？
いやいや、俺とは、ちょっと、イコールならないと思うんですけど。
うん、
何が近しいのかな？
ポンさんの働いているスタイルとしては、どういう組織において、ポンさんがどういうポジションを取ってるんですか？
今はだから、私、この3月でちょっと、のんびりを選択したので、のんびりタイムに入ってるんで、はい、もう、誰とも喋んない感じですよ、はい。のんびりとしてますよ。
その仕事ってのはどういう、のんびりしてるだけでお金が入ってくるんだ。
今は
だその
風呂食事ほぼ仕事はしてないですかね。まあだから、トンチを考えては、そんなにトンチじゃねえなっていうふうに思って、もう一回考え直すみたいな、そういう日々を過ごしてますんで。
ごめんなさい。そんな人って存在するんですか？ごめんなさい。世の中に。
だから、だから。
いるだけでいいみたいな。そんな
何が不安なのか。
忘れそんな授業受けてる。
もうちょこっと教えてよ。その、何が不安なんです？
最初にその、だから何て言うんだろうな。いわゆるだから、同僚っていうか、一緒に仕事をしていく上での、仕事の話だけじゃない関係性の人っていうのが、うん、この数年いないんですよ、僕。
まあ、でもその人は仕事の人なんじゃないの？
仕事の人なんだけど、より距離感が近いし、うん、そのコミュニケーション自体が僕の中の仕事になってくるわけですよ。
うん、その、同僚とのコミュニケーションってこと？
同僚ともそうだし、同僚ともちゃんとそのコミュニケーション取っていかなきゃいけないし、そこで、うん、仕事をする人、利用する方ともコミュニケーションを取っていくってこと自体が仕事になってくるわけです。
うん。おー。で、何がお困りなんですか？
だから、難しいな。なんか、今の時間だから、この人、あれなのかな？難しいのかな？なんて言うんだろうな。経験として、今まで、仕事をしている中で、うん、 仕事をし始めます。まあ、いろんな立場多分あると思います。こうやって、そこのリーダーとして取り仕切るような仕事もある、あれば、そのすでにある組織の中での一部としての、仕事もあるしって、多分いろんなパターンがあったと思うんですけど、ポンスさんが一番最初にそのそれぞれの仕事を始めるときに、どういうことに気をつけて、どういうことをしてきたかっていうことを聞きたいです。僕の別に今の相談に乗っていただく必要はないので、経験の話だけをしてもらえれば。
ちょっと振り方がな、まあ、どの点を言えばいいのか分かんないけど、いや、だから、挨拶するとか、そういうこと？名前を覚えるとか、そういうこと？
挨拶するとか、名前を覚えるだけで、そのコミュニティにおいて、ある種の、はい、なんだろう、単純に仕事関係だけじゃないところに至ったりできます？
だ、そこを聞きたいってことでしょ？そうそう、単純な仕事の関係以上の、なんか少し仲いい感じになりたいなってことを考えてるっていう意味？
仲いい感じになりたいっていうよりは、そういう風に今まで
ポンさんは。よくわかんないんだよな。うん。
だって普通に仕事をしてきたんですよね。してない仕事してますよね、ポンさん。
いや、だから、いや、だから仕事、だから仕事の中身の話をしたいわけじゃないわけでしょ？
ま、中身の話でもいいんですけど、何かしら、その、うん、なんだろうな、全く全然自分の知らない仕事を始めるとか、自分の知らないコミュニティに属するってなった時には、何かしら考えるでしょ、はい、何も考えずに、パーっとこう、やったろうぜ、みたいな感じで、始めることってないでしょ。その準備段階でどういうことを、今までしてきて、逆に言えば、こういうことしちゃったから、なんかうまくいかなかったなとか、こういうことをしてればより良かったなみたいなことがあれば聞きたいなっていう感じですね。
仕事のやり方というよりかは人間関係みたいなことを聞いてます？うん、
多分重なるところだと思うんですよ。仕事のやり方としても、なんか仕事のスタイルとして、例えば、単純に、オンライン上のチャットだけで済ませるんじゃなくて、直接会話をするようにするとか、はい、あとはメールの打ち方一つにしても定型文を用意するとか、うん、なんか多分そういういろんな要素が、多分入り口においては必要になってるような気もしていて、そこら辺を、うん、なんていうの、僕のその、なんだろう、今考えているどうすればいいっていうことに、ポンさんが直接答えるというよりは、ポンさんの経験を聞きたいだけです。
いやいや、だけ、うん、ごめん、ちょっと広いんだよな。どういうことなんだろうな。いや、ま、わかんないけど、自己紹介するね。自己紹介した？
自己紹介タイムはまだ多分ない。まあ一応その。
自己紹介タイムっていうか、うん。
面談レベルでなんかどういうことしてきたんですかっていうことを人事の人とは話はしてたんですけど、実際その仕事を一緒にする人たちに対して自己紹介っていうのはまだしてないかな。説明を聞いただけですね。
まあなんか私非常にちょっと何を言えばいいか分かってないんですけど、まあ、僕が苦手でもありながら、まあ、頑張ってたのは自己開示ですよね。だから、まあ、今も聞いててさ、まあ、だからこういう時代なのかなと思ったけど、その仕事っていうものの中身って考えたらさ、その、コミュニケーションとかそういうことは、まあ、あるのかもしれないけど、まず、どんな仕事なのかってことを、まあ、めちゃくちゃ調べるとかさ、例えば仕事の環境でどういうふうな、アプリケーションが使われてとかさ、なんかツールがどうだとか、うん、まあ名前覚えるとかもそうだし、電話番号どうしようかとか、連絡関係がどうだとか、使用書があるかとか、なんかそういうことをわーっと調べていく。まずそこじゃん。
はい、はい。
競合企業が何してるかとか、業界、ね、過去にこういうことがあるとか、まあ、うん、まあだからそういうことをとにかくいっぱい調べるは仕事の話としてあるんだけど、でも多分、そういうことだけではもう足りませんってことを、きっとオレンジさんは潜在的に言ってるってことだよね。
まあでも一つだと思いますよ。その調べて、その仕事の内容とか、特に今回で言うと、そのスペースの運営をしている会社とかも、実は、そういう、なんだろうな、コミュニティとかを意識的に、情報発信しているような会社だったりするから、そこのやり方みたいなのも多分学ばなきゃいけないんだろうなっていうのは一つとしてあったりはするっていう意味では、そこも多分含まれる話だと思います。調べるっていうか学ぶみたいなところですね。うん、
まあ、 だから、まあ、多分それは当たり前といえば当たり前だと俺は思ってて、うん、で、もう一つは、そこでの立ち振る舞いみたいなことを、なんか、準備しなくっちゃいけないみたいな話を今、問いとして問われてるところがあるのかなってちょっと思ったのね、聞いてて。
うん、うん、うん、うん。
うん。だから、その、まあ、オレンジさんはその、いや、俺の話を聞きたいんだろうけど、何をしてるわけでもないんだよね。普通に気になることを聞くとか、いや、だから、うん、つまり何をするっていうことを頭の中でこう、ルール化したりマニュアル化するっていうことをあんまり意識してないわけです。まあ、強いて言うなら、いろんな人たちがいる。まあ、今出てくれたお二人ぐらいなのかもしれないけど、そういう人たちがどういう人なのかっていうことと、
うん、
自分はこういう人ですっていうことを共有し合うっていうこと。
うん、うん、うん。
それがまあ一般的でもあるんだろうけど、ただあんまり私が考えていない、まあなんとなく曖昧にしてナチュラルにやってるようなことなのかなと思いますけど、
うん、
まあ聞いていいのかな？オレンジさんはそのどれぐらい自分のことを喋ろうと思ってるのかしらね。
あんまり開示してないかもしれないですね。そういう意味で言うと。なんか仕事の中で必要な基本情報みたいなのは提供するし、なんとなくその、雑談レベルで、例えばもう一つ別にやっている仕事だったりすると、その社長の方と結構映画の好みとか、カルチャー的なところでの好みが重なる部分があったりするんで、そこでなんか話が盛り上がったりみたいなことはあるけど、基本的には自己開示はしないですかね。もしかしたらでもないな。一回、そのツイッターが検索されて、なんかツイッターが判明していろいろと汗みたいなことはあったりしましたけど、基本的にはそういうの出さないですね、僕は。
それは何か理由があるんですか？
なんかあんまりこう、なんていうんですかね、仕事の中で必要がないというか、逆に足かせになりそうな気はしていて。
まあ、ちょっと話、多分、ずれないと期待したいですけど、なんかもう僕そろそろね、その自分でこういうふうなことが仕事であるっていうふうに決めてるルールみたいなものは、もう破綻してるんだなってちょっと最近思ってるのね。
ほうほうほう、面白い面白い。
だから、これが仕事、こういう形が仕事であるって思ってるような仕事をしているうちは、多分大した仕事はできてないんだろうって私は思ってたりもするわけ。
それは、ポンさんの例で言うとどういうことなんだろう？どういう仕事がこれは仕事じゃないと思ってんだろう？
まあ、例えばですけど、会社によって全部ルールは違うし、まあ、それこそその、政治家を見たって、まあ、いろんな個人の、タレントさんとか見たって、本当に千差万別なんだけど、うん、僕らはその画面とかさ、なんかその、いわゆる社会のいくつかの経済的ルールとかニュースを通じて知ってるから、なんかみんな同じルールで戦ってるような気がするんだけど、これ全部多分バラバラなんだよね。で、それは、いろんな仕事をするたびに思うわけなんだけど、だから逆に言うと自分にもルールがあるわけ。こういうふうにやってるってすごく固有のルールがあるんだけど、そのことを結構意識せずに、これで私はやれてるんだって思い込んでるところがあって。
うんうん。
だけど個人レベルでもいろんなやり方があるし、会社でも違うっていうふうなことの中で、じゃあそこでどう立ち振る舞うのかとか、じゃあこれ、そういうのに出くわしたときに、じゃあもう一個次の新しいことできるかなとか、っていうところにまで持っていかないと、うんうん、なんか自分のやってるルールを、生徒するだけだと多分足りないみたいなことが、まあそれはその自分を守る意味でも、まあイノベーションを起こすとかそういう偉そうなことも含めても、あと人といろいろうまくやっていくっていう意味でも、なんか足りんのかなって思ったりするんで、その辺で言うと、なんかこう、まあ自由ですよ。別に自由だけど、自分のやってないやり方でコミュニケーションとか取るっていうのは、まあ普通の話ですけど、まあ、やってみてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
ポンさん、これから、まあ、今現在は、無の状態から、新しく仕事をするにあたってっていうのは、そこら辺の不安感みたいなのあんまないんですかね？新しく始めることについては。
いやいや、ありますよ。
ありますか？どうします？そういう時。やっぱりさっき言ったみたいな、その調べるであるとか、まあ、自己解除するみたいなことの、他になんか考えてることとかあります？
うん。 まあ、今回はその、どうコミュニケーション取るかっていう話が主題なんだと思いますけど、
うんうん
まあ、ちょっと私はテーマ違うんだよね。私やりたくないこととか、自分が思ったことをどういうふうにうまく主張できるかっていうことにちょっと課題がある感じかな。
はあ、なるほど、なるほど。それでも経験、いろいろ経験してきたからってことですよね。うんうん。
なんか僕は多分ずっと我慢とかを割と基準にしてきた人間なので。
うんうん。
だから、我慢しない側の人もいるな。言いたいことバシバシ言える人もいるから、まあそういう人はまた違うんだと思いますけど。う
ん、まあいろんな例ありますよね。
私は何と、うん、仕事の。そう、飲んじゃうパターンが多いんで、なんか言いたいことを言わなきゃいけないんだろうなっていうふうな、まあそれは向こうのためにもね、とか偉そうに思いますけど、そういうことが私の中のテーマではあるのですけど、
うん、
まあそこの場所にいる人たちと、うまくやっていくっていうのは、なんだろう、でもその時々ですごく思うことだよね。あ、俺がなんか意地張ってるなとか、向こうがこれ一言言いたいわけだから絶対こう電話かけてあげた方がいいかなとか、そういうふうなことを思う時があるから、まあそれをやっていくしかないんじゃないのかな。なんか、ここで黙ってたら絶対向こうやりづらいだろうなとかって、って思うこととかを、うん、まあね、だから敏感になっておくってことなのかもしれませんけどね。
でもやっぱ正直にそのいろんなものを言っていくっていうのは確かにいろんな場、それこそ仕事だけじゃなくて、コミュニティ、それこそ僕とかは最近その講座、新しいそれこそスクールのお手伝いしてるって言いましたけど、そこでスタッフの人間はそこの講座が受講できたりするんですけど、なんか入った講座とかにおける他の受講生とのコミュニケーションとか、先生とのコミュニケーションとかどうしようかなみたいなことを考えたりするんですよね。その、一部でもすでに他の講座とかで一緒の人同士が結構仲良く後ろの方で喋ってたりするときに、僕はポツンとこう、どうしようかなみたいな、うん、このまま帰っちゃおうかなみたいなことをいろいろ考えたりするんですけど、そういうコミュニケーションの場においてもなんか、どうやってそこに入っていくかとか、どうやって自己開示するか、どうやって自分の話をするか、正直な話をするかみたいなことは多分求められるんだろうなとは思っていて、そこら辺、まあでもこの年になるとそういうの難しいなと思ってますけどね。
まあまあでも私もね、50にもなるような人間ですから、そんな人目の前に、うん、年のね、話されると、もうね、シンプルに恥をかくことがもう怖いかどうかっていうだけの話だし、あと相手は全くそういうことを相手してないわけ。ちょっとこっちが変なことしたからっつって、ほとんど覚えてないのに、うん、なんかめちゃくちゃ、
ね、自意識過剰。
そうそう。だから、気になったら、言える言葉が一言でもあれば、一言言えばいいし、向こうが優しきゃ、もう一声添えてくれるだけのことだから、うん、まあ、それを、その何、頭の中で考えるより、やってしまった後の、事件として覚える方が、なんか、意味があるんじゃないかな、って思いますけど。まあまあ、それは。
もう、時間があれなんですけど、そう、やって後悔することってのは意外と結構あったりするから、そこら辺難しいんです
よ、ね。後悔、後悔の数が人生の深みになりますよ。うわ、うるせえ、
はい。最後になんか出てきた。もう一回言って、後悔の数が、人生の深み、ね。
後悔の数が人生の深みになる。今のやつ、カットしてください、後で。
ちゃんとメモで残しておきますんでね。はい。というところで。まあ、これから新しいことを始める人もいろいろいらっしゃると思いますので、少しでも何かしら試行錯誤しているおじさん二人の話がね、役に立てばいいかなと思っております。タネラジオはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、カタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
いや、後悔ばっかっすよ。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。